皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年7月1日付のマス CA カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はヤグブ・エムアリエフさんとナルミー・エムアリエバさんによるエクイバレンケ・オブ・ザ・ミニマリティ・コンディションズ・フォー・ザ・ルート・ファンクションズ・オブ・スターム・ディアウビル・プロブレムズ・ウィズ・ア・バウンダリ・コンディション・デペンディング・リン・アーリー・オン・アン・エイエン・パラメーター固有パラメータに線形に依存する境界条件を持つシュトゥルーム・リウビル問題における値関数の最小性の条件の同値性です。この論文では境界条件が固有パラメータに依存するという少し特殊な設定のシュトゥルーム・リウビル問題について値関数系の最小性を詳しく調べています。実はこれまでこの最小性を判定するためのアプローチが2通りあり、一部の例外的なケースで結果が食い違うのではないかという懸念がありました。そこで著者たちは特性関数や固有関数と随伴関数の関係を丁寧に分析し、特に固有値の重複度が2か3になる場合に注目して、これら2つのアプローチが実は完全に同値であることを証明しました。3つの定理を通じてどちらの手法を使っても同じ結論に達することが示されており、理論的な一貫性が確保されています。また見え固有値を持つ具体的な例を挙げて計算を行い、理論が正しく機能することを証明しています。バラバラに見えていた2つの理論的な枠組みが一つの統一された視点で整理された点に非常に心地よい解決感がありますね。2本目はドミンゴス SP サラザールさんによるオーダーモーメントトランスポート&ハンケルデターミナンツインスペシャルファンクションイネクオリティーズ、特殊関数における不等式とオーダーモーメント輸送およびハンケル行列式です。この論文では特殊関数に関わるスカラーの不等式をより強力なハンケル行列式に関する主張へと変換する認識計算という手法を提案しています。著者は対数突性やデュラン型の不等式といった多くの性質は全小性と呼ばれるより深い構造の影に過ぎないと考えています。具体的にはオーダーモーメント輸送というアプローチを用いています。関数が正の指数関数やメリンモーメントとして表現できれば得られるハンケル角は全比符になります。ここでガンマ正規化された完全単調平均という道具を使い、形状パラメータからモーメント指数を抽出することで全小性のメカニズムを起動させています。この手法の応用が本当に鮮やかで、ミルズ比の対数突性に関する問いに答えを出しただけでなく、それを工事のハンケル・テュラン行列式の階層まで拡張して証明しています。またクーロン正則化が厳密に全正であることを示し、単なるスカラーの不等式をあらゆる小行列式が正であるという強力な結果にまで格上げしました。単に計算で不等式を導くのではなく、速度のサポートという視点から全小性を制御する枠組みを構築した点に非常に洗練されたアプローチを感じます。3本目はシラード・ジューレーベーシュさんとパトリシア・ソコルさんによるコンジェクチャーズ・オブ・バーンスタイン &ERDOS フォーウェイティド・ラグランジュ・インターポレーション・オン・ザ・ハーフライン・ウィズ・エクスポネンシャル・ウェイト、指数重みを持つ半直線上の重み付きラグランジュ補完に関するベルンシュタインとエルデシュの予想です。この論文では指数重み付き多項式を用いたラグランジュ補完において補完演算子のノルムを最小にする最適な濃度の配置について研究しています。もともと有限区間の場合は最大値が全て等しくなる等振動性や他の濃度配置を挟み込むサンドイッチ特性という性質が知られていました。しかし半直線のような無限区間や重み付き空間では微分行列が得意になる可能性があるため、これまでの証明には不備がありました。そこで著者たちは微分行列が得意になっても大丈夫な新しい枠組みを構築しました。具体的には拡張チェビシェフハール系や斜像が全単斜であることを示すアダマールの定理などを駆使しています。その結果 等振動的な濃度配置こそが唯一の最適解であるというベルンシュタイン予想とヘルデシュ予想の両方を見事に証明しました。ただ面白いことに、古典的なケースで見られた強い絡み合い特性はこの設定では成り立たないことも分かりました。特異性の影響で単純に過去の理論を当てはめるだけではいかないという数学的な意地のようなものを感じさせる結果です。4本目はパー対バニスビリさん、シン・ユアンシェさん、ハオナンチャンさんによるエーベックマンバウンダリフォームオブタラグランズコンジェクチャーオンザディスクリートキューブ、離散立方体におけるタラグラン予想のベックマン境界形式です。この論文では離散立方体上のブーリアン関数といういわば0か1かだけの世界を扱う関数について新しい境界の考え方を提案しています。それがベックマン境界という概念です。これまでの研究では関数の値が変わるエッジだけを見る局所的な手法が主流でしたが、このベックマン境界は最適輸送理論の考え方を取り入れることで立方体全体を俯瞰して電荷を流すような非局所的なアプローチを実現しています。研究チームはこのベックマン境界が従来の境界よりも常に小さくなることを証明し、タラグライン予想をより強力な形で裏付けました。特に最適化された彩色境界よりもベックマン境界の型が厳格に小さい例を提示している点には分析的な鋭さを感じます。また多数決関数を用いてこの不等式の端点が非常に正確であることも示しました。単に既存の定理を証明するだけでなく、より柔軟で強力な解析ツールを構築したという非常に意欲的な成果と言えるでしょう。5本目はマス MG からのクロス投稿でエフスタティオス・コンスタンティノス・クロンチオス・ガリチスさんとバイロン・ベリスさんによるソボレブ・スペース・オン・スノーツリーズ、スノーツリー上のソボレフ空間です。この研究では全ての子が同じタイプのスノーフレークになっているアールフォルス生息スノーツリーという特殊な距離樹状のソボレフ空間について考えられています。ビクセクフラクタルなどの自己相似的な樹形構造は物理学や確率論でとても重要ですが、その解析のための枠組みを整えたいというのがこの論文の狙いです。特に注目したいのは異なる2つのソボレフ関数の定義、つまり平均的な変動を見る方法と離散的なエネルギーに基づく方法が実は同じものであることを証明した点です。マルチスケール分割という手法を使って離散エネルギーを定義していますが、どの分割方法を使っても結果が変わらないことを示したのは非常に鋭い視点だと思います。さらに定数ではない連続関数が存在できる最大の生息性指数である臨界指数を決定しています。これによりこれらの樹形構造における確率的なプロファイルに必要な歩行次元が明らかになりました。滑らかではないフラクタルな構造の上で偏微分方程式や偏分法を扱うための強力な道具が提供されたことになります。6本目はマス FA からのクロス投稿で僕永 C さんとベレンジャーアコンクパタさんとヌフーディアラさんによるフラクショナルインテグラル&フラクショナルマキシマルオペレーターズオンジェネラリズドホファナスペース、一般化ホファナ空間における分数積分および分数極大演算子です。この研究では調和解析の枠組みを広げるために従来のホファナ空間や中井の一般化モレー空間を拡張した一般化ホファナ空間という場所で演算子がどのように振る舞うかを詳しく調べています。特にシュレディンガー方程式や波動方程式といった偏微分方程式を解く際に欠かせない分数積分演算子や分数極大演算子に注目しています。研究チームは重み関数の条件が満たされていればこれらの演算子が一つの一般化ホファナ空間から別の空間へと融解に移されることを証明しました。さらにリースポテンシャルと分数極大演算子の間のノルムの同等性を導き出しており、ここまでの議論を一般化した先駆的な成果といえます。特に面白いのが オルセン型の不等式を導出した点です。これはもともと接動ポテンシャルを持つシュレディンガー方程式の研究で使われていた概念ですが、それを一般化ホファナ空間という広い舞台に持ち込んだことで、ポテンシャル論に新しい武器を与えたことになります。古典的な空間の境界線を押し広げて、より汎用的な道具へと進化させた執念のようなものを感じますね。7本目はマス MG からのクロス投稿で、アビゲール・ホールさん、アンドリー・プリマクさん、チャナティップ・サ・ジュサンティヌクルさんによるオン・ザ・スフェリカル・ブラスク・クルベーグ・プロブレム、球面上のブラシュケルベグ問題についてです。この論文は一定の幅を持つ凸体の体積を最小にするという数学的なパズルに挑戦したものです。もともと平面上の問題ではルールー三角形が答えになることが知られていますが、高次元になると話は一気に複雑になります。研究チームは単位球面上の高次元空間において一定の幅を持つ凸体の体積がどれほど小さくなり得るかを探求しました。特に注目したのは同じ幅を持つ側地球の体積と比較した時の比率です。驚くべきことに、次元が高くなるとこれらの凸体の体積は側地球よりも指数関数的に小さくなり得ることが証明されました。幅が小さい場合は側地球上の直行する破片を組み合わせるという巧妙な構成を用いており、幅が大きい場合は球面相対性を利用して議論を転換させています。また下限を定めるために証明問題という考え方を球面へと拡張した点も非常に鮮やかです。最終的に幅が π 分の2以外の時、この比率が特定の定数で抑えられることを示しました。ユークリッド空間での最新の突破口を球面という異なる舞台で見事に再現しており、高次元幾何学の奥深さを感じさせる結果となりました。8本目はマス FA からのクロス投稿で、アレクサンダー・ウラノフスキーさんとイリアズ・ロトニコフさんによるペリオディック・ノン・ユニケネス・セッツ・フォー・シフト・インバーリアント・スペース・アンド・パリティ・ベースド・オブストラクションズ・トゥ・ザ・フレーム・プロパティ・フォー・ガボールシステム、シフト普遍空間における周期的非一位性集合とガボール系のフレーム特性に対するパリティに基づく障害です。この論文ではガボール系がフレームを構成できなくなる条件について、窓関数のパリティ、つまり偶関数か奇関数かという性質に注目して研究しています。研究チームはシフト普遍空間における一位性の性質とガボールフレームの対応関係を利用してフレーム特性を妨げる具体的な周期的集合を構築しました。特に面白いのが、複数の生成関数が全て同じパリティを持つ場合、臨界密度にほぼ2倍近い密度を持つ格子であっても一位性集合にならないケースが存在することを示した点です。密度が高ければ十分だと思われがちなところですが、パリティという単純な対称性が実は強力な障害になるという結果には驚かされます。またガウス重みを持つ多項式に関する既存の定理の境界が非常に厳密であることも証明しており、特定の式位置を下回る密度においてフレーム性を損なわせる偶関数または奇関数の多項式を見つけるアルゴリズムまで提示しています。窓関数の対称性が解析学的な枠組みにここまで決定的な影響を与えるとは非常に興味深い結果でした。最後はシアオメン・シューさんによるクォンタム・ストークス・マトリシズ&クォンタム・リーマン・ヒルベルト・バークホフマップス、量子ストークス行列と量子リーマン・ヒルベルト・バークホフ写像です。この論文では微分方程式の解が特異点の周りで挙動を変えるストークス現象を量子代数という新しい視点から捉え直しています。これまでストークス行列は超越的な性質を持っていて扱いが難しいものでしたが、著者はあえて非可観な代数構造を導入することでこの現象の背後にある量子的な仕組みを明らかにしました。具体的には特定の交換関係を持つ非可観代数を用いて微分方程式を構築し、ボレル・ラプラス・サイワといった高度な手法で正則な解を定義しています。 そしてこれらの階をつなぐ量子ストークス行列が量子群の標準的な R 行列に関わる交換関係を満たすことを証明しました。特に面白いのがこの量子ストークス行列が古典的なリーマン・ヒルベルト・バーコフ写像の変形量子化として解釈できる点です。反古典的な極限を取ると古典的なポアソン同型写像へと一致するという結果は解析学と量子群論が見事に結びついていて非常にエキサイティングな展開だと思います。さてさて、そろそろお時間です。シュトゥルームリュービル問題から全小星、ラグランジュ補完、そして最適輸送理論、ソボレフ空間、量子群まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。それではまた次回もお会いしましょう。